おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香田です。
昨日は笑い転げて、終わりましたけども、実は、はい、斉藤隆先生はこういう指摘をなさっております。つまり息遣い、自分で呼吸をするという、これ決して高度なヨガの技ではないんですよ。ただ日常の暮らしの中で息遣いが上手か下手かっていうのは決定的にその人を分けてしまうというね、やっぱり息遣いが下手な人、この人たちはそのなんていうのかな、こうお好み焼き卵焼きをひっくり返すタイミングを失い、しかもマッサージや整体を受けても痛みしか感じないと、それをコリをほぐすというような高度なその力として受け入れる息遣いができていないからだ。で、斉藤先生はこれ統計おとりになったわけじゃないんですが、なるほど、そうかもしれないなと思わせるのは、斉藤先生、この一文であります。暴力団関係者や犯罪者、あるいは薬物依存者は、実は、息遣いがうまくできず、肩こりや関節の硬いものが多い。やっぱ薬物に依存してる人って体が柔らかい人ってなんかあんまり、なんかさ、薬物依存して、な、やっぱり、なんか、薬物依存してる人って首筋凝ってるような感じするよな。
そうです。
すだでも、
印象として、ね、
暴力団関係者とか犯罪者逃げ回ってる人ね。
はい。
やっぱすごいなんか、ね、肩こりとかに悩まされていないというのはなんか信じられない。
はい。
なんか、体が硬そうだよな。
イメージでね、
言うと。犯罪者の人とかね。で、斉藤先生は、この息遣いから始まる技というのはこれ人生で重大な技であるとおっしゃってる、名付ければ積極的受動性なんだって。斉藤先生が難しい言葉で言えば、それはね、体は心地よいものに対して体を開くと、で逆に痛みに対して体は閉じると、それは当たり前である、
はい、
で息遣いというものがその体を開く閉じるのキーマンなんだって。なるほどね。で、その積極的受動性とは一体何かというとですね、痛みを、最初は痛いんですけども、自分に向かって息遣いで、これが心地よくなるって言い聞かせる説得力を息遣いで体に伝えることができるかどうか。
うん。
そうそうだよな。だから、整体師さんとかマッサージさんがいて、彼らが短く、って言いながらこう親指に力がこもった瞬間に全く息遣いを合わせて、彼が吐くまで自分も息をこらえるわけでしょ、その時にふわーってその息を止めてたやつを吐く時に体を開く、はい、そうすると積極的受動性、彼の力を体の中に引き込んでそこを柔らかくする、で斉藤先生ドキッとしますけど、これはその整体とかマッサージを受けたり、あるいはストレッチ運動の時も息遣いが重要、
はい、
そして重要なのは、かなさんなんかもまだ現役だろうから言っとくけど、
はい、
工事の性的快感、
ええ、
それもやっぱり息遣いの使い方なんだあれも呼吸だもん、
肌が合う合わないと同じなんですかね。
そうそうそうそう、
相性ありますね。
相性はだってやっぱ性ってのは相性だけのことだよ。
そうか、息遣いなんだな。
あれ息遣いなのよ、突き詰めればね、難しいこと考えないで、
はい、
ね、でこの息遣い、まあその指圧マッサージ、ストレッチ運動、それから性的快感も含めて、結局息遣いができるということは相手の話を深く聞けるかどうかの態度まで決定していくんだ。
そこまで関係してくるんですね。
でも確かにそうかもしれないよな。
はい、
やっぱり人の話を深く理解するためにはやっぱりなんていうか、そういうこう息遣いを持ってないとダメだもんね、
はい、
だから人のおしゃべりは自分に合わないとかって思うのはどうもなんかこう息遣いのタイミングじゃない、
うん、なんかこうリズムが合わないって思います。それが息遣いなのかもしれないですね。
うん、
うん、
で考えてみれば、かつてのお侍さんたちというのはある意味息遣いの達人たち、名人たちであったと、うん、侍たちは武道をやることによって上虚下実でいいのかな、上半身は非常に力が入ってなくこう虚脱状態、
はい、
でもその下半身は充実してると、うん、で溝打ちの力を抜き、へそ下には力がこう充満している、 丹田とか腹肝が座っている、
はい、
なんかこう自分の体あるいは溝内に力が入ってカッチンカッチンなのを五木、うん、あの五木ひろしさんの五木じゃなくて住居の居に着物の木と書いて五木、はい、うん、これはね、あの武道的に引っ張りの姿勢で必ず負けるっていう反応なんですけど、なんかにしがみついているっていう人間の体を五木って呼ぶんですよ。で五木はもう本当に隙だらけなんですね、
はい、
反応できないんですよ。力を抜くということ息遣い、これは技の一種なんだという、はい、そういう斉藤先生のご指摘というのはなるほど唸ってしまいます。身体感覚、この続きまた明日のマネタの上で。